みるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
暑い中、
はい、
頑張ってやりましょう。
ちょっと、ね、
毎日ちょっともう地獄のような暑さが続く中、
はい、
今日は、はい、7月11日です。今日は涼しいですよね。
今日涼しいですね。
涼しいです、
は
い、
もうあんな暑いぐらいだと雨降っててほしいですよね。
ほんまにそう思いますね、はい。
今日ってこれ午前中降ってたんですかね。
パラパラっと降ってましたね。
パラパラですか、
はい、明け方4時ぐらいまですっげー降ってましたけど。
あ、そうなんですか、
はい。
神戸に向かってくる道中は結構降ってました。
伊勢から、
はいはいはい、
もうこれぐらいならね、
過ごせますけどね。なんか昨日がなんか7月例年なく最高に熱中症で運ばれた人数が多かったんですってね。
あ、そうなんです
ね、はいはい。
あれ、ほんでまた最近しょっちゅうテレビで、ね、熱中症熱中症ってあない言うから、そうでもないけど熱中症になっていく人多い
わ。なんかしんどかったらすぐ救急車呼ぶじ
ゃ
ないですかね。
熱中症ちゃうか。しかしこの7月の前半にしちゃ、今年は8月とかになったらもう各地40度超えとか続出するんちゃいますかね。
怖いですね、
うん、怖いわ。
またそんな時に限ってまた台風とか来ますもんね。
そうですね、
はい。
去年は割と台風少なかったですね。
去年少なかったんですよ。
ですよね。
で、一昨年が結構あったんですね。
でも去年は多分長居しましたよね、うん、なんか同じ台風何号が行ってまた帰ってきてみたいなのが
沖縄で1週間ぐらいおったんです
か、はい、
ぐるぐるぐる回ってね。うん、あの時沖縄いた人連日飛行機欠航で、
欠航欠航、はい、
うん、ねえ、どんなになるんだろう。ということで今日は、
はい、
横井塾長も来てくれはって、
はい、
この間僕と東野とね、
うん、
証言の、
うん、はい、
あのコラボに、
はい、
あの
楽しかったです
、
うん、
東野の話なかなか
じゃ、よかったよかった
ね。え、
なんか彼の熱い思いと実践がね、すごく心打ったね。
これでまたちょうまいこと笑い入れるでしょ、
う
ん、あれはね、
そうそうそう、
もうそんなに松岡修造ほどのやる気はないんですけど、いらんことをね挟むのがあれがまたうまいんですよね。
うまいですね。
だって、昔の宮崎中央新聞って言って、
はいはいはい、
ね、なんか公園のいろんなああいうこととか、
はいはいはい、松田さんね、
え、
松田さん、
ね、あ、松田さん、
うん、久留米さん、
はい、久留米さんね、
編集長が水谷さん
、はい、
森人さんがね、うん、あれにも今ちょうど東の、
あ、出てた、
そうです、
はい、
出てた、
あ、はい、見ました、
見た、
あ、そうですか、うん、
あの新聞ありますよ、
うん、
はい、あ、そうなんですね、はい、あの公園新聞ってやつ乗っけてもらうと結構影響があるんじゃないですかね。
そうですね、
うん、もう何遍も載せてもらいましたけど、うん、あれが出ると、うん、意外といろんな問い合わせが、ね、
あります
ね、うんうんうん、そんな中、
はい、
寝たっけ、あ、前回収録の時も、
うん、
ね、
はい、そう
ですね、剣さんの話が、
そうですね、はい、
トモキ君が大ファンや
る、ね、はい、剣さんの、はい、
うん、
あれから、なんか中村文明と行く、
うん、
なんか伊勢神宮とか、
はいはい、
高野山とか、
うん、
なんかそういうちょっとシリーズっぽいもん感じで、
うん、
あ、例えば今度8月の4日やったか、
うん、はい、
もう、8月になるといきなりあの、うん、終戦の記念日が近づいてくるから、
はいはいはいはい、
テレビあんなんでもね、なんか戦後のなんかみたいな話とか、
うん、
ああいうようなのがいろいろ出る中、
うん、
あの靖国神社に僕と一緒に行きましょうみたいな、
うん、
で、まあ、何やったら正式参拝して、うん、
はい、
で終わった後の懇親会っていうのもなんかそのドーンってどんちゃん騒ぎする懇親会より、
うん、
あの何やったっけ、
あの
食堂食、
富谷食堂、
富谷食堂の、うん、あれ
やってる
八千代食堂、八千代
食堂、はいはい、はい、
あそこで当時のあの、うん、卵丼ね、
卵丼
ね、
はいはい、
鳥浜とめさん、特攻の母って言われる、はいはいはいはい、あの人が着物を売ったり、うん、家財道具売ったりしながらあの卵を買うて、うん、もう明日死ぬっていう若い子らに、うん、もう最後の、うん、提供できるものが卵丼ぐらいしかなくてっていう、うんはいはい、その当時出してたこのお重の器もね、うん、その八千代食堂があるから、うんはいはい、その器の卵丼を食べるというのがまた、うん、その参拝の後のまあ、いわば懇親会としてね、
あそこの中に食堂があるわけ、
靖国の中に、はい、
ああそう、あの記念館にもいろんな記念碑あるよね、
あるよね、はい、うん、あの回転とかも飾ってますしね、
あ、はい、あの山口から出たね、あ広島か、江田島、
江田島ですよね、はい、
まあまあそういうシリーズで、うん、なんかこう神社とか小屋さんとかみたいな、はい、お寺とかね、はい、なんかでもそういうもんじゃなしに、うん、たまにはなんかこう自然と触れ合うというか、うん、だから山の上から夕日がきれいに見えるとか、はい、朝日を見ようよとか、はい、満天の星空を味わおうよとか、はい、そういうこう大自然と触れ合うという、うん、そういうものがあってもいいんじゃないかということで、うん、なんかこの間ね塾長が、うん、剣さんの話たまたまここでしてくれて、で友木剣さん好きで、はいはいはいはい、ちょっとできたら10月ぐらいにやってみたいな的な感じでね、
はい、
今ね、
はい、
それはいいん違う、う
ん、うん、でも上の方山のでもまあなんか僕にちょうどいいというか、うん、なんか車で行けるところまで行って、
う
んうん、でそこからロープウェイでかなり上がり、実際歩くのは1時間ぐらい
で、ちょっとぐらいね、
でもそんなにこんななんかあのロッククライマーみたいな
じゃないの、そんなんではないです、
ハイキングみたいな感じ、
はい、
そうそう、
山の上やから涼しいやろうし、ね、
涼しいし、もうその間の景色はいいしね、
はい、
うん、10月の頭ぐらいとかだったら紅葉もまだ、
ああ紅葉の時期か分からんね、その頃やったら、ね、
紅葉しそうな雰囲気なん
で、その周辺はそういう
紅葉があ るからね、
10月頭だったらちょうどいいか分からんね、
うん、そうやね、
標高が
1950m ぐらい、
高いですね、うん、まあでも歩くのは1時間、
そうですね、うん、もうそこが
そうポイントみたいですね、そこ
が、ね、かなりポイントですね、
で前日は秘境温泉いういい温泉で美味しい料理を食べるというこのコースでいいと思うしね、ともき君はその行くとこのいろんな言うたらあの名所旧跡いうことないけど、そんなスポットのところとか分かる、
はい、あの温泉とかはちょっと分からないんですけど、白山神社、
はいはいはいはい、
白人神社っていうんですかね、
はいはいはい、
白い人って書いた神社と、うんうんうん、あと、石なんちゃら神社っていうそこに近くにある、
あ、
はい、あの、
はいはい、なんとか石神社
やね、共鳴神社、
ふみちゃんね、
は
あ
は
あ、あの、まあ、後で話出ると思うけど、
は
あ、その剣さんのね、
はい、
あのそこへ行くというのを一種の88箇所みたいに札所を作って、
うんうん
う
ん、
巡りながら、まあ、うちで LMP でやってるそのスポットで人間力磨きのワークをしていくというね、鶴木さん人間力磨きツアー旅行というのをちょっと今企画してね、うんうん、で今井さんという人が非常に詳しく研究しとってはね、
うん、鶴木さんのこと
を研究しとんで、うんうん、彼とコラボしてそんなものをしてまずこうネットで作ろうかと、うんうん、いうようなことを今考えてんね、
うん、
で山頂にはあの僕の絵の先生にねデザインしてもらって人間力磨きモニュメントというのを建ててやね、うん、下に 3つの面があって上に玉が乗ってると、うん、その玉は魂を意味してやね、
うん、
下はその真善美それから真義体を意味するという、うん、こんなものを建てて、そんな旅行プログラムを今考えてるんですわ、
うん、
うん、で LMP では5つテーマあるから5箇所で最後が人間力の塔へ行くというね、
うん、
そんなことを今考えてちょっとメンバーと共に企画をしそうやけどね、
うん、
これ文ちゃんな これがあの今井さんから来てその途中のいろんな曰くあるその場所をずっとリストアップしてくれてね、徳島から走って剣山までの、
なんかあれなんですよね、その昔、その山の上がなんか2ヘクタールぐらいのこう平らな部分があって、それだから僕の田舎にある大台ヶ原ってあの山も1700m ぐらいの、あっこもそうなんですよね、山の上がすっごいこう平らで大台ヶ原いうぐらいで、このなんかこうてっぺんっていう感じじゃないですか、上がこう平
たい、似てるよね、
平らなんですよね。
まあ伝説の一つはユダヤの人が来てやね、ユダヤって三条都市を作ると言われがあってね、そこで三条都市があったと、それと一緒に、まあ、ユダヤの秘宝を持ってきてやね、それが日本の三種の神器になったというような一つのこうストーリーがあんねんけどね。で実際その周辺の村にはクリストなんとかとかやね、そういうあのそういうユダヤ的な名前が村の名前になってるようなとこもいろいろあんねん、そんな伝説が、
ね、その埋蔵金みたいなとか秘宝とかを守るために88箇所の結界を
作った
とかね、
まあそれはほんまかどうか分からんけどやね、そういう小説をね、あの今井さんという人が書いてる空海の秘密という、
なんでこの間高野山行ってきたとこやし、
はい、そうやね、なんかつながりあるよね、
なんかつながってるところもあるし、
あの本をちょっとあの熱い難解な本やけどあれ読んだらそんなことがね、
熱い難解な本ですか、それは僕には無理、
いやいやそういう難しい本好きでや
つ勝てない戦はやりませんみたいな
メンバーには
多分10分の1もよう読まないでそれをね、なんか塾長とかが呼んでくれて、咀嚼して、ぐらいで教えてくれ、
咀嚼したら今のことや、
今のもう終わったんです
か、もう終わった、俺も単純にする好きやから、
でもなんかそういうちょっとミステリアスなものがね、
あるある、剣さんはかなりそれある
し、あるでしょ、
ね、はい、ね、結構好きな人は。
らしい、はい、いや俺もこの間言って君がそんな、はい、若い君がねそんなファンやるって驚いたわでその後もいろいろと結構ファン多いね、なんせ年間、まあ、20万人近くは上り言うからね、あんな卑怯だから、いやそんな好きな人よくおんねんなって思うわ、
すごい登りやすくて景色もいいし、
そうやね、はい、晴れてたら大山まで見えるからね、
ああ鳥取の、
鳥取の大山、
富士山は見えないですか、
それは見えんやろな、
けどねその三重県のうちの地元の大台ヶ原のそのてっぺんからは天気良ければ富士山見えるんよ、
へ
え、そう、大台ヶ原でもね、僕中学生ぐらいの頃から一人普通一泊二日で上がる、結構なとこ大変なとこもあんねんけど、まあ、ここで足滑ったら死ぬやろうなみたいなところ、そういうとこ何箇所もあるような山やけど、要は一人で僕ね行きよって
そんな怖いとこ
一人でダーッ上がってて、で一泊二日で行くとこ一日で上がって、で山頂に山荘がいくつかあるから、はいはい、そこで泊まって、はい、で朝からご来光を拝んで、これまた帰ってくるみたいな、悪いことも知るする割にそういう
すごい、ね、悪いこと
触れ合うみたいな、その山頂でご来光とかって言った時もね、あの1695m、はいはい、いや1700m級やから、はいはい、一応近畿地方では一番高いとかって言われてるんやけど、でもその山頂行くと自分のいる場所が雲の上なんよ、なんでダーッと全部がまあ雲海なわけよ、でもその雲海の向こうに富士山の頭ビョンって出て
ん、ああそう
見えるんですよ、お台ヶ原からね、
そうなの、でも三重から徳島ってでも結構距離離れてるんで、
まあ、そうや
見えない可能性もありますよね、
そうやな、はい、ちょっと離れてるよね、
はい、
けど大台ヶ原、三重県の大台、三重と、ね、奈良の県境やけど、あれから西側に来て、大台ヶ原より高い一つ目の山は剣山やで、奈良にも大阪にも、
そうですね、
兵庫にもそれより高い山しかないはずやから、
うそうですね、桂木さんがあるぐらいでそんな高くないですもんね、桂木さんは、
なんかあのそれ 淡路に佐野神社かなんかってやね、うん、あそこ行ったらこのなんかさこう三角形かなんかで そこの神社と伊勢神宮と剣山をこう結んだらなんかこう一つ あのあれがなると
ミステリートライアングル
トライアングルみたいになるっていうのが出てるわ。
まあ淡路島も考えたらね、うん、淡っていうぐらいでこのいわゆるバブルのこう淡国海の島とかも、ね、昔から言われてたり
古事記にねそれはあるよね。
やっぱりあの神社もなあの
とか伊勢に関係あるのがな、このリストの位置に書いてあんねんけども、天照大御神様のお墓があって、これは伊勢神社伊勢神宮より先にこれができたというようなな説もあるとことがあるし、それから卑弥呼さんのお墓と言われるのって卑弥呼はここであれを作ったとかないうような話もあるし、結構いろいろあんねん。剣山神社いうとこは安徳天皇が水へ入った時にその剣を取り出してここに置いてあるとかな、結構なんかいろいろ由緒曰くがあんねや、
うん、今井さんいう方はもうそれが、うんうん、もうマニアなぐらい
マニアマニアそれ書いた人ね
詳しいね、
うん、本も書いてはるしやね、
うん、またこの塾長のこのまた資料がこれは朝の4時から
作った今朝の4時から作った資
料普通4時は頭回れへんねんね
いやもう今このプロジェクトで寝とられへんね
寝とられへん、うん、
でまたこの塾長の手書きのこの、はい、これがあれやろ、
はい、
アラビア語みたいで読まれへんやろ
文字が読
みます昔からなこの字やねん、
海ちゃんがうちでようとまずずいな、はい、俺朝から覚え書いてそれをもとにミーティングしたら読まれへんわけわけで朝を弱いからな海ちゃんは
これ塾長なんていう字なんですかこれなんて書いてあるんですかって結局ミーティングが進んでかへんねえ、なんかそのミステリー的なものをね、
うんうん、の答えが行くんやったらほんま今井さん誘ってなガイドやしてもうたらな、
そうですね、
うん、せやけどもう話したら止まない人やから、うん、ちゃんとコントロールはしてないかんけどな、うん、
塾長並みの罰って切る技術をね配当しておいてね
もうエンドレスに喋られるって
もう塾長はな人の話をバツって切るのも名人ですよね
はいありがとうとか言って
もうその話はええねんみたいなもうそれ分かったそれも楽しそうやからね、うん、紅葉も見れたり
そうやね
なんかね星空とか夕日とか朝日とか、うん、なんかそのなんかテクノロジーな路線と、うん、なんか真逆になんか、
う
ん、こう感じるこうね大自然との対話みたいなことをね、
うん、それこそなんか天の啓示やで、俺がこういうことを考えてるとお前がそんなことを考えるっちゅうもんやな、それぜひ行ってその 今井さん連れて行って彼のうんちくでなるほど剣さんってそういうとこかと、まあ、トモキ君がおるからもう君聞き役や今聞かんでも君聞き役やな、
はい、ここで段取りがほぼ決まっていきます
ね、温泉の飯はうまいで、
あそうですか。
臼井さん言うな。
臼井さん、
あの褒め立つのグループの人で、俺知り合いやね。
ああ、
そうや。
そこは宿泊もその温泉はその山からちょっと二山ぐらい離ったところだけど、
なうん、
で温泉の湯もよく、
うん、
ご飯も美味しく、
うん、ご飯も美味しく。だから行く途中でこういう名所スポットをな、うん、今井さんの案内でこう回りながら行ってそこで楽しく騒いで、あくびは鶴居さん登ってそれを見てくると。
なるほど、
こんなツアー
全泊ですか。
それは全泊せんねん
紅白やなしに、
うんうん、
ちょっとね、うん、この間その話で伊勢で盛り上がってたよな。
はい、
うん、それはぜひ行ってください、うん、ね、
で9月やと 台風とかぶったりするのも怖いなみたいな。で10月頭頃は10月
やったら大丈夫やわそれ。
で僕の予定が空いてるのかどうなのかみたいな話で、
そうですね、
いろいろやるかな。
一泊二日やから二日間取ったらいけるわ。
ああ、ね、
うん、
10月、
うん、2日空いてる日に
空いてないかな。
土日が多分文明さん全部
土日あかんねんな。
で、日月とかは
9月やったらっていう話にはなってたんかなっていう。
そうかそうか。
5、6、4、5かの土日、9月の頭の
9月の頭だったら7、8。
あ、7、8ですかね。
土日言うたらその頃はかなり来ると思うで。
しか多分取れないってなってたんですよね。
なるほど、
はい、
9月か。台風直撃とかな、怖いけど。
というんとホテルがもうちょっと取れんかもからね、土日言うたら。
あ、
うん、
まあシーズンやもんな。
そうですね、
日月とかないの？お前日月やったら取れると思うけど。
日曜の晩で、
ね、日曜行っておく。そう、そしたら山も登る人少ないからな。日曜いっぱいやったそらあれやで。
まあ、9月は2回ほどに3連休ありますもんね。
そうですね、
土日月の日月と。
日月は平日でもいいかな。
平日でもいいと思いますね。
平日でもいいや、行ける人おるやろそれ。そんなに大人数で行くつもりもないやろ。
ね、何人ぐらい
の、まあ、大体まあ40ぐらいで考えてるのかなと。まあ、その泊まれる人数にもよるので。
彼は大きなホテルやから平日やったら大丈夫やわそれは。山もそれは平日がええわ。もう日曜なんかやめといた方がお前は。
まあ人多いね。
まあ人は確かに多いですね。
年間18万人来るということはな、シーズンでしたら1日1000人ぐらい登ってるという計算になる。それはかなりのあれやで、混雑やで。
このクソ暑い真夏なんかやっても涼しいでしょうね。
涼しい涼しい、
ね、
涼しい、それ行き行き9月の行ってほしい行ってほしい俺お前に。
山好きの人はもう暑いに関係ないですからね。
あ、
いや冬よりもね。
ふみちゃんが行ったらきっと何かお前ストーリー作ってくれると思うから。黒つるぎさんの旅のよ。絶対お前ストーリー作って 語り部としてお前があったからちゃで剣さんの魅力を訴えてくれたらやな。もうぜひ行ってほしいわほんまに。いや俺はそのために今日来たんやと天のアドバイスや
けど、それもね、だってまあ塾長ところっていうのはもともと塾長ところで、横井林業さんって、はい、四国や九州とかに山をいくつも山林業として、はい、で日本百名山の中でさ、
うん、
剣山なんて、なんか国のもんなんやと思いきや、
そう、
ね、横井さんのところの持ち物っていう、
一箇所だけやね、ほんま、
ね、100の1ですもんね。
何か俺はな、天からの使命が来てるというんが、なんかこれでようやく分かった気もすんね。これはちょっと数十年やってきたな、人間力磨きというのをここで違う形でな、訴えられる。じゃあこれは天の時先祖のあれやなし、アドバイスやと思うし、ましてお前は息子みたいなやつがそう言っていくという。今日はほんまにちょっとひそかにそれ思ってたんや。もうそれはいかなあかんわお前。
こうやってな、こうやってな、外堀からどんどん埋められていくわけ。
もう逃げ道なくなりましたね。
もう逃げ、はよ、ひいひや、スケジューリング。
いやね、でも今、塾長ももう80になられて、
80や
ねえ。ご先祖様のってこう言葉が出るわけや。この間僕はあの翡翠小太郎さんね、はいはい、ちょっと久しぶりに、この間本当 4,5 日前におって、で、まあ、翡翠君って独特の喋りで、なんかアルファ波がいっぱい出てるような、なんか眠たくなるみたいなスローリーな喋り方なんやけど、なんか皆さんのなんか本当に持ってるね力を、 今から後半10分間で皆さんの可能性を5万倍にしましょうとかって言い始めて、みんなまあ翡翠ファンも多かったから、まあ矢野監督とかいろんな人が結構な大きなイベントでね、800人ぐらいで、僕呼ばれてなかったんですけど、翡翠君にもちょっと会いたいし、でそこでひらりちゃんもちょっと出演してたし、でも矢野ファンもおるし、でもちょっと遊び行こうかなぐらいのつもりでちょっと遊びに行って、でしたらせっかく来たのにタダで使わんやみたいにステージ上がったりしましたけど、うん、でもその翡翠君の話聞いてたらみんなの可能性を5万倍にって、うんうん、ってやっぱみんなもう食いついてね、うんうん、でしたら何かっていうと、うん、皆さんの中にはすごいね、生まれてから今日の今日までタダのね、うん、10秒とも休むこともなく、うんうん、ずっとあなたを支え続けてる人がいるっていう話で、で何やっちゅう話になったら、それは心臓でしょっていう話になって、じゃあ今から皆さん20秒間心臓止めれますかみたいな、まあ、止めれるわけないじゃないですか。ってことは動かしてる意識もないのに動いてくれてて、止めようと思っても止めることのできないこの心臓と血液の中には、そのご先祖様のありとあらゆるね可能性が血の中に混ざってて、でそれがあなたを支えているって、だからまあね、10代遡りゃ1024人の先祖、うん、で15代遡っても6万5000人の先祖がおるわけで、うん、15代でね、
ふみちゃん言う途中で調べるもっともっと多いわ、計算していったら、
え確かに10代が1024、
10代がそんな数じゃあれはあのスマホで弾いてみ、
20代がね104万人なんですよ。
違う、うん、
違う、
もうあのな、20代で億超えると思うわ俺、
30代で10億、
ネズミ財の確か10億恐ろしい数で増えるんや、そんなスピードとちゃうわネズミさん。
なんで特にお若い子たちがね、うん、なんか自分はこういう今悩みにぶち当たってて、うん、そこをあまりにもピンポイントで点でしか見ていないんで、うんうん、すごい悩んでる悩んでるみたいに、
うん、10代遡れば大体1024人、
はい、そうでしょ、
はい、
え、
はい、
合
ってますか、
はい、10代ぐらいまではそのレベルなんです、はい、
で20代で104万8500人、うん、
で30代で10億、
そうですね、はい、
僕も講演で言いながらほんまかどうか調べることあるんで、15代ぐらいが6万5000、でそれを翡翠君は言って、でその例えば6万5000人の中には、うん、絵が上手な人もね、歌が上手な人もね、なんかそういう困難を乗り越えるすごい経験をしてきた、その経験という名の遺伝子が全部入ってきてるんやと、で、止まることもなく応援し続けてくれてるこの心臓に対してね、もっともっとこのトクントクンずっと動いてくれてるその心臓というものに対する感謝がすごく大切なこの可能性とつながっていく道しるべみたいなもんなんだみたいな風に話して、それが何とも言えんこう柔らかい雰囲気作ってね、あやっぱり翡翠君なりのこの切り口がおもろいなと思って、そう言われてみると自分を大事にしろよみたいに言われるとなんかちょっと反発する子もいたりする中で、でその何万人もの、ね、先祖の経験値が遺伝子にプログラミングされてるから、だからもともと持ってる自分の何かに感謝と自信を持つことやっていうね、うん、だからいろいろ動いてみれば動いてきたその遺伝子が体にあるから大丈夫なんだよみたいなね、うん、
なるほど、
じゃあ動こうとするそれが実は5万倍の可能性を作るのも今動かなければみたいな話が、
ふみちゃん、
はい、
このテーマ終わる前にスケジュール決めようい
やいや、これまあなんかいろいろな宿のあれも、はい、聞かなかったら、
聞かないといけない
っていうのと、もっと前に詰めて、
はい、
決めますまあでも多分行くよ、
はい、うん、
まあぜひもしよかったら、
はい、
秋の剣さん紅葉を、
あ、紅葉ちょっと待って、薄井さんにあれするから、
ああ、ですね、うん、またまた、はい、後日それは発表したいと思います、はい、ってなことでお届けしました中村文明と
智樹と、
横井いっちゃんと
フィリーでございましたどうもありがとうございました
ありがとうございました
実は知ってるんだ。